4月7日水曜日、こんにちは、飯田浩司です。お日の飯田浩司ザデイリーニュースでは、私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いてまいります。一緒に希望を見出しましょう。今日取り上げるニュースですが、まずは今日発表された2月の景気動向指数について、それから東京都も新型コロナまん延防止重点措置の要請を検討しているというニュース、さらにはアメリカの北京オリンピックボイコットについてと、国務省の報道官がそういった発言をしましたが、後にトーンダウンしております。まず収録しておりますのが4月の7日、日本時間の夕方6時半を過ぎたところです。すでに東京の市場閉まっております。日経平均株価の終値は昨日と比べ34円16銭高、29,730円79銭で取引を終えました。小幅反発となっております。世界経済の回復で企業業績が改善するとの観測から買いが優勢となりましたが、一方でこの東京都のまん延防止等重点措置を申請するかどうかというようなニュースが流れるなど、あるいは大阪の新規の感染者数がかなり高止まりを見せているなどなどということがあって、内需関連を中心に積極的な買いを控える動きもありました。一進一退ということで、終値ではやや高いという形になっております。さてそんな中ですが、足元の経済、今日内閣府が発表した2月の景気動向指数によりますと、景気の現状を示す一致数が前の月と比べ 1.3 ポイント下落 89.0 となりまして、2ヶ月ぶり悪化となりました。ただ基調判断は情報への局面変化という表現を据え置いております。この原因として、内閣府側から説明されているのが、2月に発生した福島県沖を震源とする地震の影響で、自動車部品の供給が止まったこと、それから半導体の不足など、自動車の生産や出荷が落ち込んだことが響いたとのことです。また景気の先行き、数ヶ月先の景気を映す先行指数は 1.2 ポイント上昇 99.7 と、2ヶ月連続の改善となっております。内閣からこれ発表されておりますが、この景気動向指数、さまざまなですね、経済指標を、ブレンドをして作るというようなものでありますので、経済のですね、大まかな流れというものは分かりますが、ただ前々から指摘があるようにですね、このコロナ禍においては特定の業種が激しく痛むと、その一方で影響のない業種というのはむしろ海外の景気の回復なども相まって、むしろコロナ前よりも業績が良くなっているというようなところもちらほら見られていると、先の日銀短観でもですね、業界によっての上がり下がり、数字の違いというものはかなり激しいということが出てますんで、こういったですね、いろんな数字をブレンドしてという、おしなべてというものになるとですね、多少良い数字というふうになってもおかしくないと、それが、肌感覚との乖離というものを生んでしまうということは、あるんだろうというふうに思います。特にですね、この少し下がったと言われる、一致指数の部分でも、大きく下げた数字というものを見ますと、耐久消費財の出荷指数、これは大きく下げていると、前月ぐっと上がった部分がありますが、その分、前月比でマイナス 8.7 と 7% ということで、寄与度もマイナス 0.58 というふうになっていると、この耐久消費財の出荷に関して、2月はね、商いの部分でも厳しいということが前々から言われているところでもありますけれども、そういったことが足を引っ張った部分もあると、ただ生産指数あるいは工業用生産材の出荷指数も、マイナスになっているということであります。よりこう業界にフィックスしたようなですね、きめの細かい支援というものが必要になってくるんだろうなということが分かる一方で、この数字で数字がいいから全体として財政出動は絞ってもいいんだというのは甚だ間違いであろうということも思いますし、また需給ギャップで考えるとまだまだ需要の方が伸びが悪いと、需要の半分以上を占めている、消費の部分がやはり傷んでいるということ、先行きの不安等々というものがありますので、その辺への手当というものは当然ながら必要になってくるんだろうというふうにも思います。 まあ、夢夢ですね。ここで、このタイミングで増税というようなことをしてしまうと、これは景気の足を相当引っ張ってしまうと。そもそもがですね、日本は、まあ、アメリカやヨーロッパとは地合いが違っていたということを改めて思い起こさないといけないんだろうと思います。内閣府のこの景気動向指数の調査でもですね、2018年の10月をピークとしてすでに景気は後退局面に入っていた。そしてその景気の後退局面にもかかわらず、2019年の10月には消費税を上げてしまった。これによってかなり景気が失速したところへ来て、2020年の2月3月あたりからこの新型コロナウイルスの蔓延というもので、景気が相当下押しをされてしまったというのが現状としてあると。三重苦を背負っているという今の状況がですね、単純に景気がかなり拡大傾向にあったところにコロナが来た、アメリカであるとかヨーロッパとは、かなり話が違うということが、まあ、言えるんだろうと思いますし、まあ、それに対応してですね、政策の取り方というのもアメリカとあるいはヨーロッパと日本は、まあ、ある意味同じところと違うところがあっていいんだろうと。まあ、アメリカの場合はもうガーンという相当大きな財政支出を行って、で、金融政策も車の両輪として、まあ、拡大方向に行くということで、政府が積極的に支出をし需要を支え、そして経済を回転させていくということが、まあ、うまくいきつつあると。まあ、そのただ反動というか、副作用として、インフレ率の高止まりというものが、まあ、今懸念される状況と。まだインフレ率が上がってきている状況ではありませんけれども、懸念される状況、そしてそれを見越すような形で、長期金利が上がってきているというのが、まあ、アメリカの経済であります。そのアメリカ経済のですね、一部分だけを切り取って、例えば財政出動をすることによってインフレ率が高まる懸念があるであるとか、それによって長期金利が高まってしまうことが、問題なんだと。まあ、特にアメリカよりも日本の場合は政府債務が多いんだから、この金利が上がるということによって、財政が逼迫してしまうのではないかというようなですね、まあ、今まだ凍りついている状況なのに、将来氷が溶け出して沸騰してしまっては困るというような、何か時期を逸したトンチンカンな議論が、しかしながらアメリカと日本の単純比較というところで、アメリカがこうなんだから日本もと言わんばかりにですね、これが幅を利かせてしまっているという残念な事実もあるわけであります。まあ、こういったことが、実際の政策に落とし込まれないようにと。また増税というところで言えば、まあ、本音のベースで言えば財務省は、何と言っても財政を再建させなければいけないというのが市場命題に来ていて、国民経済であるとか、いうところよりも税金を何しろ取るというところに、まあ、血道を上げている向きもそういうふうに見える場合もありますが、で、そこでいくと、まあ、税目は別に消費税で取りづらいんであれば、あるいは政治的に上げづらいんであれば、もっと反対できないような大義名分のある税金で、取ればいいじゃないかというような話も出てきておりまして、まあ、そこらあたりで、炭素税であるとか、いうことが、取り沙汰されてきております。まあ、これ環境次官などが、就任の会見のあたりからすでに言及しているところでもありますけれども、まあ、これ、環境省は、まあ、正直な話、環境次官というふうに言っても財務省からやってきた人であったりとか、主要なポストを埋められている等々ということが言われておりますし、また、環境について将来的な、まあ、カーボンニュートラルを目指すというところの、まあ、会議の事務局のポストには、財務省から来た人が、事務総長であるとか、あるいは取り回し役についている等々、そして、さらに菅内閣で言えばですね、菅総理の政務の秘書官も財務省が出していると、どんどんとそういった色が強くなってきているということも垣間見えます。これが、まあ、環境という大義名分であればですね、ある意味国民みんなで痛みを分かち合わなければいけないんだと、それが地球の未来に対する我々の責任なんですみたいな、ことをですね、まあ、ロジックとして、まあ、おそらく使ってくるんだろうなと思いますが、そういった、地球の未来のためにと言いますが、その未来の美しい地球に住まう、日本人は、今いる今生活している日本人から、当然生まれ出てくるものであろうと思いますし、その 今いる日本人の生活が立ち行かないという中で、将来を担う子どもたちが育み得るのだろうかというところも考えますと、お題目はいいのかもしれませんけれども、これをですね、急進的に進めるということが、かえって将来に禍根を残すということになりはしないかという懸念を強く抱くものであります。それから東京都は小池都知事、今日新型コロナウイルス対策のまん延防止等重点措置の適用について国に要請を検討する考えを示しました。8日に開く感染状況に関するモニタリング会議で専門家の意見を聞いた上で判断する方針だということであります。また新規感染者数ばかりが注目されていて、今日は2ヶ月ぶりに500人台を記録したので大変だというようなことがメディアでも報道されておりますが、重点措置ということで、また飲食店いじめが始まるのかと、すでにいろいろなところで報じられてもいますし、また分析もされていますけれども、じゃあ飲食店で、夜の飲食店でクラスターが発生しているのかというと、もちろんそういったところもありますけれども、それだけではなくって、昼のカラオケであるとか、あるいは会合であるとか、仕事での集まりとか、そういうところでも感染防止がうまく機能していないところでは、クラスターが発生していると、リスクが発生しているとこういうようなことも言われております。かなりこの感染のリスクと、あるいは、感染する機会、多様化しているということが言われている中で、夜の飲食店の営業とこういうものが、何かこれ、象徴的にですね、持ち出されているというのは否めないのではないかということが、ここでも何度も指摘してますけれども、結局その空気を変えるために、ある意味見せしめのような形になっていやしないかと。ただこの見せしめとしてはですね、もうすでに1年以上やられているということで、この政策のいびつさであったりとか、この不正義さがどこまで許されるんだろうということを懸念しますし、いい加減にしろと、心ある飲食店の方々は思っていらっしゃるだろうし、それを見ている有権者たちも、明日は我が身なんじゃないかとこういうことを思えばですね、こういった不正義、非民主的なやり方というものがどこまで許されるのか、私はいい加減許されないんではないかということも非常に思うわけであります。国の感染対策の司令塔を務めます尾身茂氏は、人の行動が問題なんだということを言ってはおりますけれども、その行動の部分を縛ることが全くできないという法律の不備に関しては、これ国会あるいは都道府県、政治家はここに関しては法冠を決め込むままということで、相変わらず空気によって縛るということが続いておりますが、緊急事態宣言のほとんど合理的な理由なき延長と、その後の解除とこういうようなあたりも含めてですね、もはや空気で縛るということの本質的な信用というものは、政治家自らが突き崩してしまったのではないかというふうに考えるところであります。それからですね、アメリカの国務省のプライス報道官、会見の中で、北京オリンピックをボイコットする可能性を排除しないという考えを示しました。日本時間の朝方そういった速報が入ってきたんですが、その後ですね、アメリカ国務省はメディアの取材に対して、2022年のオリンピックに関する我々の立場は変わっていないと、我々は同盟国などと共同ボイコットについて協議したことはなく話し合っていないと、回答をしております。ブライス報道官の発言をですね、修正した形に になったと、いうことで、これは国務省の中で足並みが乱れているのか、あるいは、ブライス報道官の発言というものが勇み足であったのか、まあ、その辺、あるいは観測機器を上げてみて反応を見て、まあ、修正をしたのかというところなどもですね、合わせて非常に興味深い事例だと思います。まあ、アメリカの、ね、ワシントンで、シンクタンクに勤めていらっしゃる方など、まあ、意見交換するような機会もありますが、やはりですね、大きな流れとしては、権威主義と民主主義の対決というところは、まあ、昨日、ここでも指摘した通り、まあ、そういった流れになってきていると、まあ、その文脈の中で、東京オリンピックと、北京冬季オリンピックとこういうものが対峙される形になっているという、まあ、こういった意識はワシントンでも共有されているところであるということ、まあ、話を聞いてみるとそういったことになっているようであります。まあ、その流れの中にあるということで、まあ、これから先もさまざまな、駆け引きといいますか、こういった観測気球みたいなものが出るのかもしれないということ、まあ来週はですね、日米の首脳会談というものがあります。まあ、その前のタイミングでさまざまな情報戦というものが繰り広げられる、ひょっとするとこれもその一環なのかもしれないというふうに見ております。飯田浩司ザデイリーニュース、月曜から金曜までの夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております。番組ニュースに関してのご意見感想、飯田 tdn@gmail.com までお送りください。飯田浩司ザデイリーニュース、また明日もぜひお聞きください。飯田浩司でした。